おはようございます。久しぶり この皆さんとの礼拝ですね。先週は本当に珍しく、私は何年ぶりでしょうね、インフルエンザかかり、礼拝を休みましたが、2階で皆さんの賛美を、聞いて一緒に、心で歌ってましたけど、説教も聞いたりね、でも本当に一緒にいないということは寂しいですね。本当に主の交わりを感謝します。その前の週も愛知県の方の説教でちょっと留守でしたけども、今日はまたしばらくここでですね、この十字架のイエス様のお言葉を考えてましたので、今日もその続きを見たいと思います。今日はマタイによる福音書の27章の45節から49節まで、まずお読みしたいと思います。聖書の後ろの本になりますが、61ページ新約聖書の61ページマタイの27章の45節から49節までです。それは45節からお読みします。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろイエスは大声でエリエリラマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。するとそれを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちは、この人はエリアを呼んでると言った。また彼らの一人がすぐ走って行って海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることとしようと言った。この箇所ですね。今日はこの我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかということをしばらく考えたいと思います。この箇所を見ますと、12時から全地が暗くなって3時まで続いたとあります。イエス様は午前9時に十字架に貼り付けにされ、そしてこの箇所はイエス様の十字架の苦しみの終わりの方ですね。そろそろ3時になる頃でしょう。6時間ほど十字架での苦しみがあります。そしてこの箇所を見ますと、12時から、昼からですね、ちょうど昼から3時まで暗くなっていたということで、非常に不思議な現象が起きているわけですね。で、これは普通の皆既認職ではですね、説明のつかない長さですね。それでも神様はこの世界を作られましたので、このようにですね、暗くすることもできます。そしてそのようにこの時ですね、暗くなりました。ある意味この人生の最もね、暗い時としてそういうふうにね、描いているかもしれません。これまでですね、ちょっと間空きますけれども、十字架の言葉の1から3までは以前話しましたけれども、それは何て言いましょうか、それはですね、他の人たちのお話でしたね。で、すなわち他の人のことをお話ししました。ちょっと2つ空いてますか。で、すなわち周りのですね、人たちの罪が許されるように祈ったり、あるいはその十字架に一緒に貼り付けになった犯罪人のこととか、あるいはそのハマリアのことですね、 まあ、すなわちイエス様はこんなに苦しいのに自分のことよりも周りの人のことを思 こう発言なんですね。 これまではで4番目のこの発言は初めてご自分の苦しみです。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというね、主のお言葉ですね。でイエス様のご自分の必要でも、この必要はですね、このイエス様の苦しみというのは、まあ、私たちは十字架を思い描くとどうでしょうか。おそらくまず何か一番響くのはおそらくですけど、その肉体の苦痛じゃないでしょうか。こんなにこう、ね、苦しんで肉体の痛みを覚えて苦しい死に方をイエス様がしたんだというね、それはどうしても私たちにまずこうインパクトとしてね与えられると思いますが、でも実はここはイエス様はですね、ご自分の肉体の苦痛をここで訴えているのではないんです。これは霊的な苦痛ですね。神様との関係について、まず後には乾いたというね、イエス様が肉体の苦痛も訴えますけども、その先にこのように神様との関係、その霊的な苦痛ですね、このことを訴えてますね。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというイエス様のお言葉を、しばらくこの十字架でのイエス様のお言葉を今日考えたいと思います。でまずですね、ちょっと考えたいのは、神は本当にイエス様を十字架上でお見捨てになったのかということですね。そういうことを少し考えたいと思います。というのも、これまでですね、イエス様は一度も神に見捨てられたことはなかったわけですね。結局この御子キリストイエス様はずっと神の子であり、まあ、この場でもそうなんですが、いつもその天のお父様との親しい交わりを永遠の昔からこの時点までずっと親しい交わりに預かっていました。でそれはこれまでですね、一度も隔てられたことがないわけですね。いつもいつもそういう交わりに預かってました。イエス様がお生まれになってからもそうです。イエス様のすべての考え行動、そのすべてのことが父の御胸に沿って主が歩んでおりました。まあ私たちね、今日お集まりの私たちはみんな罪人です。まあ中には許された罪人もいます。まだね、許されてない罪人もいますが、でも等しく罪人です。ですからそれは何を意味するかというと、私たちは何回も何回も天のお父様との交わりが隔てられてしまっている、そういう経験していますから、私たちにはなかなかこの苦痛は想像できないように思いますね。私たちの場合は何遍もそういう罪を犯し、そしてこの神様との交わりがそのゆえ隔てられてしまうんですが、でもイエス様の場合は一度もないわけですね。これまでね、ないわけです。で、まあ、イエス様はでもこの見捨てられる経験についてはいっぱい経験してますね。イエス様は人に何回も見捨てられました。これまでですね、その伝道障害を考えても、多くの人はイエス様を避けたり信じなかったりけなしたり、まあ、この十字架上の場面を見てもそうですね。キリストというなら降りてこいとかね、あざ笑ったりバカにしたりしています。あるいはそのイエス様の家族のことを考えても、これまで兄弟はイエス様のことを信じようとしません。あるいはその生まれ育った、まあ、田舎ですね、田舎の 町ではなかなかイエス様を信じようとしないようなこともあり、あるいはその弟子たちすらですね、この場では いません、まあ、ヨハネ以外はね、みんな逃げました。イエス様を去りました。だからイエス様はそういう意味では、その見捨てられる経験はいくらでもあります、人にはね。 しかしここでは、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかとイエス様が嘆いてますね。悲しんでます。イエス様は十字架上で本当に神に見捨てられたんですね。まあ、この箇所はですね、このイエス様のお言葉、ね、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかというこの言葉は、実は詩篇の22編の箇所の引用なんですね。で、その箇所ではダビデは書いてますね。 まずはダビデは書きました。もちろんこの22編をずっと読むと十字架の光景がいろんな予言ですね示されています。でももともとダビデが書きました。おそらくダビデもそう感じたんだと思いますね。すなわちいろいろな苦労の中で、いろんなこう問題の中で、神様は私を見捨てたんだとダビデも感じたんだろうと思います。まあ私たちもね、そういうことを問題に直面すると案外感じる、そう感じてしまう。そうでなくてもですね、ダビデは特に神様に見捨てられてないんですよ。でもそうでなくてもそう感じることはありますよね、私たちもね。でも神様はですね、まあちょっと一箇所、ヘブル書の13章ちょっと見ましょうかね。ヘブル書13章の5節6節にはこのようにありますが、442ページですね。ヘブル書の13章の5節6節ですね。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。462ページですね、聖書の終わりの方、462ページ、ヘブル書の13章の5節6節ですね。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこで私たちは確信し満ちてこう言います。主は私の助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができるでしょう。まあ、これは神様、私たちへの主の約束ですからね。まあ、ですから私たちは神様に見捨てられたと感じたとしても、イエス様を信じている者はね、決してそういうことはないわけです。でもイエス様の場合は、この見捨てられたんですね。なぜそうなのかを少し考えたいと思いますね。なぜこのイエス様を十字架上で神様がイエス様を見捨てたのでしょうかというね、ことを考えたいと思います。まあ、このマタイに戻りますとね、ですね、この26節を見ましょう。60ページになりますが、そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡したとあります。イエス様はですね、ご自分の罪のために十字架にかかってはいないんです。私たちの罪のため、まあ、ここではバラバがですね、本来この十字架に死ななければならない。バラバは私たち罪人を描いてますね。で、本来ならば私たちは自分の罪のために裁かれなければならないけれども、イエス様は代わりに死んでくださいました。で、神様は、誠の神は聖なるお方で、この罪と接することができないお方ですね。ずっと聖書の中でこの事実が強調されてますね。確かに、まあ、今日神様のことを描くといろんな描き方があると思います。おそらく今日では一番強調されがちなのは神様の愛、まあ、これも事実です。神様は愛に満ちたお方です。でも神様は同時に義なるお方ですね。聖なるお方です。罪のないお方です。ですからその罪と接することのできない方ですね。清いお方です。その罪と交わることができません。そしてそのことが繰り返し聖書の中に示されています。まあ、私たちは神様のこの御座、その天の御座、その神様のこの 御座をこう 見る時が時折聖書に記されてますけども、その都度に強調されるのは神様の清さ、聖なるお方だと。この天使がですね、聖なるかな、聖なるかなとこう賛美しながら目を追いですね、この賛美している、その罪と接することのできないお方ですね。だからこそ、まあ、罪人は罪許されないまま天国には入ることができないという聖書がそのようにもちろん教えてますね。まあ、先ほど言いましたように私たちは等しく罪を犯しますが、問題はその罪を許していただいているかどうか、神様の御前にですね、神様との割りのためには罪の許しが必要ですね。神様はこの聖なるお方ですから罪と接することはできません。また神はこの公平なお方ですから罪を見過ごすことができません。まあ、イエス様はここで罪となってます。私たちの罪を、その罪を負って十字架にかかられました。ですから神様はそういう罪をですね、見逃すことのできないお方です。本当にこの罪を死で裁かれますとずっと聖書の中にこの言っています。そして、まあ、私たちは死という言葉を聞きますと案外葬儀ですね、この世を去ることをまず考えると思います。まあ、もちろんそういう意味もそうですが、でもこの死というのは命の源である神様とのつながりが 途絶えてしまう、それが切れてしまうね、神様とのこの生きた関係が持てない、それがまさしくあのエデンの園でそうなりましたね。アダムとエバが神様に逆らって神様ともうお交わりができない状態になり、エデンの園から追い出されました。このことは徹底的にずっと聖書の中で教えてますね。で、神様は公平なお方ですからこの罪を見過ごすことができませんね。どうでしょうか、この国にはいろんな法律がありますね、決まりがあります。そしてその警察はそれを罰しますよね、罰するというか捕まえますよね、まあ、法廷で罰するんでしょうね。まあ、でもその例えばですね、その裁判官にしろ警察官にしろ、その自分の身内がですね何か罪を犯したということでですね、まあそれをじゃあちょっと今回は多めに見ておこうというようなことがありますと、それを聞く普通の皆さんはどう思われますか。まあ当然ね、身内だからそうだろうなと納得しますか。そんなことではいいように思いますか。とてもいいとは思えませんよね。法律がそうであれば、あるいは普通の人が罰せられるんであれば、身内にしろ関係なく罰せられるというのが当然だろうと普通私たちは考えるわけですね。神様も公平に裁くお方ですから罪を裁かれるんです。たとえその御子イエス様、これまでずっと親しい愛に満ちた交わりがあったとしても、神様は罪を見逃すことはできない。そしてそのような意味では、この場でイエス様とのお交わり、このを隔てられてしまいました、罪のゆえに。すなわちイエス様は私たちの罪を背負ってくださったゆえに、このように神に見捨てられたんですね。十字架でのイエス様の死は私たちのためです。まあ、イザヤ書の53章をちょっと見ましょうか。旧約聖書になりますが、イザヤ書の今ページ言いますけどもね、イザヤ書1200ですかね、はい、1214ページですね、イザヤ書の53章の、まあ、6節ですね。 まあ、この53章もですね、本当に読んでみますとね、一節からこう読んで、まあ、今日は時間の関係で読みませんが、読んでみますと本当に十字架を予言している箇所ですね。その中の6節ですが、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたとありますね。私たち人間は本当に勝手な罪深いこのもので、その思うまま歩み、神様に逆らってくる来たものですが、そのような私たちの咎、そのね罪を彼に、まあ、イエス様にですね、約束のメシアに負わせたというふうにこうなっているわけですね。イエス様が私たちの罪のために死なれました。まさしく十字架ではそうなってますね。コリントの第2の手紙の5章もちょっと見ますと、コリントの第2の手紙の5章21節ですね、351ページですが、Honey, can I get you, give me some water? 第2コリントの5章21節、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。この私たちの代わりに罪とされましたね。罪を知らない方。罪を知らない方というのは、まあ、私もそうではありませんし、この集まりの私たちも一人もそういう人もいませんし、この世の中をどんな人をとってもそういう人はいませんが、イエス様ですね。罪のないこのイエス様、その罪のないイエス様を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちが、罪人の私たちがこの方イエス様にあって神の義とされるためですという、十字架ではまさしくイエス様は私たちの罪のために罪の罰をそこで負いながら死なれるわけですね。ですから神様、その罰の一部として神様とのお交わりから隔てられてしまうというね、この罰がそこに含まれてますね。ですからイエス様はこのことを嘆いてます。イエス様は十字架で人類の罪の裁きのために死なれるわけです。これまでこのアダムから始まる全ての人の全ての罪のためにイエス様がこの死ぬわけですね。この罰裁きを受けながら死ぬわけです。ですからそれは本当に大変なこう苦痛ですね。罪の裁きは死です。命の源である神とのお交わりから隔てられてしまう。だからこそイエス様はあのゲッセマネの園で必死に祈られたと思うんですね。ちょっとその26章、マタイの26章、ちょっとイエス様の祈りのねとこ見ましょうか。39節ですが、それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになってください、とイエス様がね、まあ、祈ってますね。これを3回ほど祈られました。イエス様は何を祈ってるんでしょうか。明日のこの十字架というね、肉体の苦しみたまらないな、まあ、それもあるかもしれませんが、いやいや、それよりはるかにイエス様は天のお父様とのお交わりが自分が罪となれば隔てられてしまう、この今日のテーマである我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかというイエス様の嘆きのその事実が明日そうなると確実に知っていますから、ですからそのことをですね、本当にできるものなら避けたいというですね、イエス様の、まあ、祈りです。でもイエス様が私たちのために命だけではなく神様との尊いお交わりを犠牲にしてまでですね、私たちのために救いを 用意してくださいました。十字架で死んでくださいました。さあ、そのようなことからですね、私たちがこのいくつか学べると思いますね。すいません、まだちょっと風邪が完全に治らないのでですけども、まあ、イエス様が十字架上で見捨てられたことからですね、学ぶべきことはいくつかあると思います。一つはですね、神との交わりの尊さですね。天のお父様とのお交わりの本来の尊さですね。それがなぜあれ、それがいかにこう重要で、いかにこう大事なことなのかね、私たちが学べると思いますね。どうでしょうか。神様とのお交わりが隔てられてしまいますと、兄弟姉妹、私たちはどう感じますか。このように嘆きますか。このように、この私たちは叫びますか。悲しくなりますか。案外注意しませんと、私たちは神様とのお交わりが日頃あまり、まあ、重視してないこともあるかもしれませんね。そうすると罪を犯しても、そしてその交わりが隔てられても、さほど気にならないこともあるかもしれませんが、でもイエス様は違いますよ。この時だけですけれども、でもイエス様にとってみればもうとても我慢できない。まあ、私たちも本来そうあるべきですね。本当にこの神様との交わりがいかに私たちにとって重要であり、命に満ちたものであり、そして本当にそれがなければやっていけないというね、そんな思いが本来私たちにも日頃あるはずですね。イエス様がこのようにですね、神様との交わりが隔てられますと、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったんですかと嘆くわけですね。私たちもそうすべきです。もう一つここで学べることは、私たち罪人へのイエス様の偉大な愛を見ますね。すなわち、これほどまでに苦しんでまで、肉体の苦しみだけではないですよ、肉体の苦しみもとても大きいですが、それに先立ってイエス様にとって一番この避けたかったこの苦しみはここなんですね。神様、天のお父様とのお交わりが隔てられてしまう。でもイエス様はそれを犠牲にしてまで私たちのために十字架で死んでくださいました。私たちを救うために、すなわちそれほどまでに私たちを愛されたんですね。このように本当にイエス様のこの十字架でのイエス様のお言葉を通して、鮮やかにイエス様のこの罪人、私たち罪人への偉大な愛が示されてますね。そしてそれだけではなくて、この救いのこの価値とか、その尊さですね、この私たちのいただいている罪がどんなに重要なものなのか、価値あるものなのか、どんなに尊いものなのかをですね、私たちはこのイエス様のお言葉を通して思い出させられるわけですね。教えられるわけです。まあ、人によってはですね、このキリスト教の救いというのは安っぽいというかもしれませんね。中にはすなわち行いによるものではなくて、信仰による、恵みによるというね。ですから、まあ、私たち側の苦労がないから、だから、まあ、安っぽい、まあ、インチキとかね、ちょっとこうね、そんな風にこう考える人もいるかもしれません。確かに私たちは自分の救いのためには働かない。私たちはこのイエス様を信じる、そしてその神様の恵みによってこの救いに預かる。これは確かに聖書の教えですが、しかしそれは決して安っぽくはありません。決してそれはインチキではありません。いや、イエス様が代価を支払ってくださったんですね。私たちが支払うことができないから、私たちはいくら頑張っても支払いきれないので、イエス様が自らこのように大きな犠牲を払い、そして命を十字架で捧げ、神様とのお交わりも隔てられ、この苦しみの中にイエス様が私たちを救うために大きな代価を払ってくださいました。決してそれは安っぽいものではない。 や私たちにはとても払えないので、イエス様が代わりに払ってくださったということですね。このように神様が、イエス様が払ってくださったこの救いを贈り物として提供してくださいます。でもこの贈り物は価値ある尊いもので、決して安っぽいものではありません。イエス様がご自分の命で買い取ってくださいました。そして最後にですが、このことから学べるもう一つですね、それはこの救いを拒む者への警告だろうと思いますね。イエス様がここで何と言ってますか。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかとこう嘆いてますね。イエス様が私たちのこの罪を負った時に、天のお父様はご自分の最愛のイエス様、その御子をでさえですね、その罪を見逃しません。すなわち裁かれたんです、ね、そうしますとどうですか、まあ、多くの人はですね、ああ神様は愛に満ちた方で恵み深い憐れみ深い方ですから、だからきっと私の罪を見逃してくださるだろうと、こんなふうに考えるかもしれません。しかしながらそれは大間違いです。イエス様、御子イエス様の罪を見逃していません。公平なお方ですから見逃すことができないわけです。ですからこの救いを拒む者への一つの大きな警告でもあると思いますね。神様は罪を見逃すようなお方ではないんです。イエス様の場合にもそれを裁いておりますから、裁かれます。でもその逃れ道はあります。それはイエス様ですね。イエス様が十字架で用意されたこの救いの道です。イエス様が代価を支払ってくださったんです。ですからイエス様を救い主と信じるならば、罪許されます。そして神の子とされます。そして神様との親しい交わりに入れられるわけですね。イエス様はここで嘆いているこの交わりが途絶えてしまったんですが、その途絶えられたあの交わりにあなたも預かることができるんですね。イエス様によって、イエス様がの大きな犠牲によって。27章の46節ですね。3時ごろイエスは大声でエリエリラマサバクタニと叫ばれた。これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。イエス様は私たちの罪を背負ったがゆえに罪となり、十字架上で罪となり神に見捨てられました。そしてその苦痛の中でイエス様がこのように叫んでます。それを考えると本当にイエス様の偉大な愛を覚えますね。これほどまでに私たちを愛され、これほどまでに私たちの罪のために大きな代価を支払ってくださったんです。そしてこのイエス様のこの代価によって、十字架によって私たちは交わり、罪許され、交わりが回復されるんですね。兄弟姉妹どうでしょうか。まあ、すでにこの罪許され、神の交わりに入れられているものとして、そのようなものとして時折罪を犯し、神様とのお交わりが隔てられてしまう時に、それを普段どう思いになってますか。それをしょうがないなとか軽く考えたりしますか。決して私たちそうあってはなりませんね。イエス様はこのひとときですけれども、しかしながらそれはイエス様にとってみれば本当に我慢のできない苦痛であり、このように嘆いてます。私たちも神様の命にあふれる、満ちあふれるこの命を与えるこの交わりをそのように尊く考えなければなりませんね。そして私たちも罪をすぐに悔い改めて神様に立ち返り、その交わりに入れられる、そのような思いで本来いなければならないように思いますね。本当に神様のこの交わりは私たちには大きな喜びを与えますね。でどうでしょうか、まだイエス様を信じていらっしゃらない方々、今日何人かいらっしゃるでしょうか。 どうでしょうか。本当にこのイエス様がこのこれほどまでにあなたを愛されたんです。私たちを愛されたんです。天のお父様とのお交わりを犠牲にするまでですね、その私たちのために命を捧げ、そして十字架で死に、私たちの救いを勝ち取ってくださったんですね。そして今それを与えようとしています。よかったらこの神様のお交わりに預かりませんか、罪の許しいただきませんかと私たちに差し出しているんですね。私たちは あのイエス様の十字架のことを信じる、罪、確かに私は罪人です、罪の許しが必要です、信じようと、このようにですね、私たちがすれば罪の許しがいただけるんです。そして神様との本当に愛に満ちた豊かな命を与える交わりに入ることができるんです。イエス様がそのようにしてくださいました。ぜひですね、それを拒むことがないように、先ほども触れましたように、拒みますと決して神様は見過ごしませんよ、その罪を。ぜひぜひですね、今日にでもイエス様を信じるように強くお勧めしたいと思いますね。イエス様が本当にここで、私、今日お集まりの一人一人が神様との素晴らしい交わりに預かれるように、イエス様はその交わりを犠牲にしてくださったんですね。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。イエス様の十字架での言葉、7つほどありますが、おそらくこれは最もイエス様がこの苦しい時かと思いますね。一番のイエス様の苦痛、一番イエス様がここで嘆いている言葉だろうと思いますね。ぜひこの言葉を私たちも覚えていきたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにイエス様の十字架でのお働きを見ました。イエス様の十字架のお言葉、今日はおそらく一番イエス様が苦しんでいるその時、一番の苦痛、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかというイエス様の言葉、どうか私たちはそのようにあなた様とのお交わりを本当に尊いものとして、日頃お交わりが罪ゆえに隔てられてしまった時に、私たちもそのような思いで主に声をかけ、罪を悔い改めて主に立ち返り、その尊い交わりに預かれますように、どうか私たちにもそのようなあなた様のお交わりを重視する心を与えください。そしてまだイエス様を信じておられない方々も、このイエス様の尊い十字架での救いの御業を覚えて、あるいは今日ご自分の罪を認め主を信じることができますように、どうかお一人一人の心の内にお働きください。私たちすでに救われているものも、本当にイエス様の大きな犠牲を感謝しつつ主にお仕えできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま。